はい、お待たせいたしました。今夜のゲストは佐藤光雄さんです。
はい、はい、こんばんは。
久しぶりです。久しぶりかな
でしょうね。もう何年単位じゃないですか。
え、前回出演いただいたのは
覚えてないです。
え、もう1年経ちます。
僕はね、今日初めてなんで。
あ、初めまして。
ここ、ね、
じゃない
ね、初めましてではないですけど、
ね、ミュ
ージシャンとしてはね、うん、ここ初めて、ね、では初めて、
うん、あ、前の時もね、
そう、僕 2,3 回出させてもらってますが、常に徳さんとサイモさんの2人だけだったんですよ、
ね、そうですよね、う
ん、僕はね、あのなんかね、うん、若い女の子の時には来るらしいんです
よ、やっぱりね。だと思いました。
なんかそういう巡り合わせに、
そういう疑惑があってですね、うん、それを打ち破るためにでも、そうそう、今日はですね、何でも滑り込んでも来ようと、
ね、うん、残業を振り切って、
振り切りましたですね、
さっき着いたんだもんね。
そうです、
2分前に、はい、そんなことでね、佐藤さんとはね、もう何回かね、
そうですね、
ラジオの話させてもらってですね、はい、うん、もちろんこうね、ラジオを聞いておられる方、佐藤さんのね、じゃあ雰囲気はどんな雰囲気だってね、一言ではね、こう言えない感じなんですけども、はい、まあ、非常に、心優しいいいお兄さん、まあ、僕からお兄さんじゃないよ普通の方から見るといいお兄さんという感じがするんだけどね、はい、まあ、非常にはハート繊細なハートをお持ちな方じゃないかなと思うんですけど、
でしょうかね、
でしょうかね。まあ、その笑顔ね、いやいや、その瞳の奥のね、優しさ、
うん、これをね、サイモンさんとはあれですよね、だいぶ以前からのお知り合いと聞いてますが、
そう、生まれる前から知ってますね。
おんぎゃーって言ったらもうこういう感じですか。
隣にいたって
冗談、ジョークジョーク。
だから彼高校生でしたね、3年生でしたね。
そう、2年かな、かな、
はあ、はあ、もうなんかその頃の、
そうです、同級生ではないんでしょ。
僕の方も見た目から見て若いですから。
おっとっとっとっとっとっと、
言ったもん勝ちです。
言ったもん勝ちだよね、うん、なんかでもさ、この状態で若いのさ、若くないのってさ、その話題はどうかと思うんだけど、まあまあ、その話題なんだけどね、うん、この間ハーモニーでね、ご一緒させていただいたんですよ、はい、佐藤光雄さんと東野森さんと、はい、私という3組ね、はい、
前回ね
、はいはい、させていただいたんですけどもね、うん、その時に佐藤さんおっしゃったのはね、うん、救急ライブね、初めて、
そうそうそうそう、
ね、ライブ活動っていうか、救急ライブにね、うん、初めて出ようかと思って、うん、実はエントリーっていうか、瀬野さんにね、うん、はい、お願いして、うん、決まったんですよ、
はい、
でその時佐藤さんは対バンの方は、うん、まあ、どなたなんだろうかというようなことをあまりご存じなかったんで、うん、はいはい、いや、ひょっとしたら最年長でね、うん、久しぶりに歌うのに、はい、最年長だったらちょっとこう、うん、なんかこうね、緊張しそうだなと思ったんだって、うん、その時に私が実は、
う
ん、
あ、おめでとうございます
いたのでね、いや、わ、僕より上の方がいたから、うん、わ、これで安心だってね、そんな感じね、
そうですね、安心しましたよ、
ね、なんかそんなことで、うん、なんか僕はもうアンカーというかですね、うんうん、そんな感じで、こう尊がられたと、尊がられたと。
それはいつぐらいの話なの。
もう随分なるんでしょうね、
4年前ぐらいですかね、
大使ホールできてしばらくぐらいの時じゃないですか、
ね、あの頃
ね、最初の頃の、
はいはいはい、その頃なんです。はい、
佐藤さん、なんか僕ちらっと聞いたのはちょっとこう音楽の活動にブランクがあって久しぶりに始めたんだっていう話を僕聞いてるんですけど、
それ17年ぐらいしてなくて、
うん、
で、うん、誰かな、ロックバンドの知り合いの人に昔の音源聞いたら、もっぺんしなさいよって話になって、うんうん、いろんな方からやっぱり勧められて、うん、でじゃあやってみようって、うん、して第2弾が救急ライブやったんです
よ。あ、そうですか、うん、その17年前のスタイルは今と結構近いんですか。
どうですか、サイモンさん。
同じですよね。
同じか。
ただ曲は全然違いますね。はい、はい、まあ、洗練されているというか、
で、あの頃の曲っていうのはその17年前というかね、まあ、もう今で言うと20年ぐらい前ってことなんですかね、の曲っていうのは今でも生きて歌ってらっしゃるんですか。
歌ってる歌と、もう全く歌わない歌と、で昔はもう少しキーが高かったので、
うん、
それをこう下げて歌ったり、
うんうん、
でも基本的にはそうですね、昔の歌はたまに歌うぐらいじゃないですか、うん、
はい、
うん、だから あの僕もねその救急ライブ4年ほど前のね救急ライブで初めてね、うん、あの聞かせていただいて、そのワールド世界がね、うん、もう確立されてるんですよね、うん、やっぱりでもそれはある程度のこう年齢になられたから、いろんなこの女心であるとか親心であるとか、いろんなこのハートの部分を自分と自分の中に感じられるようになったんじゃないかなと、それが現れてるんじゃないかなというふうな感じがしたんですけど、
それってやっぱり力が抜けましたね。
ああ、はい、なるほどね。
若い時は、はいはいはいはい、ドヤーって感じでしたけど、う
ん、それねすごいすごかったんですよ。
あ、なるほど、なるほど。
あまり言わん方がいいかもしれない。
でやっぱり間を空けてる時にどうかな、復帰する前はやっぱりあの楽しそうに歌ってる人の、
うんうん、
下手なんですけど、下手なおじさんのカラオケを聴いてても、うんうんうん、すごく楽しそうに歌ってるのを聞いて、うんうん、その時にあ僕もやっぱり歌好きだなと思った、うん、それでいいじゃんみたいな感じで復帰を決めたみたいな、はい、
なるほど、うん、じゃあね、佐藤満男ワールドをねまず1曲はい、聞いていただきたいと思います。曲紹介をお願いいたします。
これあれなんですよ、この間のハーモニーの音源です。
あ、そうです。
あ、そうですか。
はい、はい、では、エンドレス聞いてください。
ねえ、もうすごいこの曲はね。
ですね。
ねえ、 この曲を一番最初ね、救急ライブでももちろん聴かせてもらって、うん、やっぱハイトーンというか、ファルセットの部分でね、こう本当に心を揺さぶるって、
ね、これつかみでいつも、その頃歌ってて、
はいはい、
見た目おっさんがいきなり裏声っていうのはびっくりするかなと思って、いう感じでやってたんですけど、
もう鉄板曲の一つですよね。
はい、
ね、
僕ね、その何でしょう、多分ちょっと先輩なんですけど、年齢的にね、はい、年齢の話に戻ってなんなんですけど、今もね、曲の間にちょっといろいろとこう聞かさせてもらってて、すごくこう、僕の場合は全然こう音楽をやめるとかじゃなくて始めるのが遅かったんでね、活動自体をね、ですごくこうだから過去のことがあんまりよく知らないんですけど、今いろいろと話を聞いててね、どうですか、滋賀県内すごくこう歌うところが今当時より多分増えてるじゃないですか、
はい、増えてますね、はい、
そこら辺の例えばストリートなんかでもね、若い子が歌ってたりで、昔って語弊がある言い方だけど、あんまりないですよね、そこら辺のストリートで歌ってたとか。
そうですね、
どうなんでしょう、
田舎ではなかったんじゃないですか。
ないです ね、ストリートはないです。
大阪行ってたら、その辺で歌ってる人いっぱいいてて、
やっぱそういうもんだったんですか、
はい、
僕らの時代もう一つ遡るけど、例えばサバークラブであるとか、いわゆるライブバーみたいな、ね、そういう、
そういうのはいわゆる飛び入りみたいな形なのではないの。
あ、そこ、そういうとこ、そういうところはもうどっちかって言ったら、歌うんじゃなくて、それを仕事にされてる方が結構いらっしゃった。だから結構掛け持ちでね、そんな中で、僕の方がたまたま友達が、小さなこうクラブをされてたので、
はいはい、
たまたまそこで歌っちゃったという感じだから、その、ね、ストリートなんかほとんどないし、だからやっぱりそんなライブハウスが大阪とか、もちろんね、自分はそれ曲作って歌いたいんだとかいう風なところにのめり込んでは僕はいなかったかもしれないね、そういう意味ではね。
その当時と今とこう、なんだろう、音楽に対するライブ活動に対する、全般に関してその心境のね、大きな、年齢も違うから当然違うんでしょうけど、どうですか、リラックスしてる感じなんですか、やっぱりかえって今の方が。
そうですね、やっぱり昔は聞いてっていう感じですよね。だから、さっきのエアサプライほどじゃないけど、高音で勝負してた部分もありましたし、曲の感じも他の人にない感じでっていうのかな、独自路線でずっと進んでて、その中でだんだんこう面白くなくなってできた部分が出てきて、で当時もバンドブームで、
どんどん
歌う場面、場所がなくなって、今はいろいろあるじゃないですか、同じライブでもここでブルースやった後にフォークがあった、バンドがみたいな、
はいはい、
だからそういうスタイルじゃなかったので、もうギター一本で歌ったら帰れみたいな話になってきたりとか、大阪のライブハウスも、だから何回か出た後でもライブやめますと、もうバンドブームなのでフォークが来ないかなっていうことでなくなったりとか、
そういう時代背景もあるんですね、やっぱりね、
やっぱりその辺はね、今特にこのアコースティックな感じって非常にこうクローズアップされてますよね、なんか非常に扉がパーンと生えたような感じですね。また若い子も、ギターね、アコースティックギターを手にしてやったりとか、随分そういうのになってきてるけども、僕らの時もやっぱり高校時代あたりからバンドだったよね、
もう僕もそうですね、周りはバンドっていう感じだったです ね、取り残されたタイプですね。
70年代なんかは結構
徳さんグループサウンズですよね。
あ、そうですよ、だからベンチャーズに始まりね、グループサウンズね、その辺がもう高校時代ですね。
ちょうどね、僕らの頃も前はフォークブームやった、僕らの後にバンドブームになったんですよね。
フォークソングといえば、フォークといえばさ、ピーター・ポール・ ポーランドマリとかさ、
いやいや多分あの日本の吉田拓郎さんとか、
ジャパニーズフォーク、
ジャパニーズフォーク、
そうですね、僕は小学生の時ですね、
だから僕は小学生ですか、だから僕はそうか、そうですね、
僕はどっぷり使ってないんですよ、
そうですね、
はい、僕はちょうどその狭間って感じ、
僕は遅れて、ニューミュージック遅れて聞いたタイプなんで、うん、後から聞き直してますからね。
確かにその頃の歌、例えば同窓会なんかで、あの今年の夏やっちゃったんだけど、同窓会で、例えば昔の曲なんかをちょっとみんなで、やろうぜっていうことで、歌ったんですけどね、やっぱりその頃に戻れる、やっぱり曲っていうのはそういうのありますよね。例えば笹さんなんか、あのその10代の時とか20歳前後で作られた時の曲を今歌ったら、いやあの頃こうだったかなっていう風な、
ありますよね。
やっぱその時代背景がポンとそれに出てくる、それはやっぱり歌のいいところかもしれないね。まあ今ほとんどだからこう円熟みを増してですね、まさにこの心が分かる年代になられて、結構ね、こう秋も深まりつつある中で、曲作りも
ですね、
ね、
来ました。
来たね。
来ましたね。
うん。ポツラポツラとこう言ってる。
そうですね。常に頭の中には何十曲の、だからこの部分だとか、サビの部分、詞の部分、曲だけとかいうのがあって、それをノートに書き残してはいるんですけど、それがなんか全然、決まってない時に朝起きた時にパーッと浮かんだりだとか、そこでつながってできる時もあるし、でそこで1番だけできて2番に1年かかったりだとか、そういうことがありますよね。あと作ったはいいけどギターの腕がついていかないので、
あ、
実際にライブできるまでに 1年かかったとか。
なるほどね、そんなんあるんですか。
僕はだってライブしながらどんどん曲が変わっていくタイプなんで、
ライブ作ってからね、
ライブしないと多分曲が育たないタイプなんで、
確かにそれは分かる、1年ぐらいいろんな歌い方してる
か、ね、1年ぐらいかかってるかな、
やっぱりこれぐらいがいいかなっていうのあるよね、なるほどね。いや、とはいう私もですね、たまにこう曲作ったりとかしてるんですけども、今思うと、前のこの曲意外と簡単にスラスラスラとできたのに、どうして今面と向かったらできないんだろうなっていうのはありますよね。
だから作ろうとはしないかな、
あ、
だからひたすら降りるのを待つ、
はい、だそれはありますよね、でその時なんで小野さんほらいつも携帯なんか
ね、携帯ですね、
ポッと録音しちゃうとかね、やっぱりその時に書き留めておいたりとかね、録音しておかないと、もうあと時間が流れてしまうとね、
もう僕ね、寝たらもう絶対思い出さないですもんね、
ダメ、もう寝る前に浮かんだのを次の日の朝、まあ起きてからまとめりゃいいかなんて思ってたらね、全然もうどっか行っちゃうよね、
行っちゃう僕は、
今日はなんと佐藤さんね、ギターを、ね、愛用のギターをお持ちいただいてですね、生歌を、2曲、
今日は2曲
を
やります。
いいですね。ということで、ひょっとしたら次にお願いする曲も新曲、
いやこれは鉄板、
鉄板、
いつもピアノ弾いてるやつ
最後にやら
される、ごめんなさい、私ね、もうあの曲のね、曲名もですねしっかりと覚えてなくて、とにかくその曲入ってからその佐藤光雄ワールドにポーンと入り込んでしまいますので、じゃあ、聞かせていただきましょうかね、はい、じゃあ曲紹介してお願いします。
はい、それでは満ちる月ギターバージョン聞いてください。今宵君は誰のもと、今夜君は誰の髪を撫でる。 水面に浮かび広がる波紋、私の心夜ごと満ちてゆくこの月のように募る思いも溢れて、
はい、私あのヘッドホンをですね、片耳外して、るんですけども、はい、うん、ヘッドホンの、ね、中からこう聞こえる声と、はい、また生でね、この至近距離、はい、ね、7、80センチの距離で、生の声を聞かせ、あの左耳に聞かせていただいてですね、非常にこの心に届くまでの距離がすごく近く感じて、
なんかめちゃくちゃ上がりましたよ。
いやいやいやいや、そうですか、
はい、
うん、いやいや、そんな風にね、まあ、前の小野田さんも結構あの、うん、このスタジオで歌うと、
うん、
なんか魔物がぴょこぴょことこう、うん、歩き出すと、
そうですね、
いうことをおっしゃるんですけども、うん、やっぱ小野田さんも上がるんですか。
上がりますよ。上がりますよ。いつだって上がってますよ、僕は。
え、
全然動揺しないライブなんか一回もないですもん、僕。
あ、そうなの。
もう全然どこ行ってももう、うーって感じですよね。本当に。
あ、そうなの。
いやいや、佐藤さん、これレフティーじゃないですか。
はい。
あのレフティーってあの左でね、はいはい、あの、はい、普通ギターってこう、うん、僕らの感覚だと当然こう左にこう、
うんうんうん、
左の指をこうやって右でジャカジャカと、 それがこうすごく逆で、うん、あんまり僕の周りにいなかったんで、
はい、
すごくこう なんて言うんでしょうね、いい意味ステージ映えがするっていうかね、うん、
はいはい、
っていうのも一つあるのかなと思うんですけど、
それとさ、うん、佐藤さんお持ちのこのギター、
うん、
ねえ、
すごいですよね、
すごい、
これはその昔以前から使われてるやつなんですか。
そう、20歳
ぐらい
かな、あ、21かな、
だから当時いかに、うん、ガチャガチャガッとやってたのかなっていう気がちょっとするんですけどね、うんうん、最近多分指弾きのが多いですよね。
多いです。
だから、うん、おそらく 今、はい、今しか知らない、まあ、僕なんかもそうなんですけど、うんうんうん、人からするとどうしてこのギターはこういう状態なんだろうって思うようなこう僕にとってみると最高のこう仕上がりになってきてるんですけど
これ特注なので、
はいはい、
だからこうなることを、想像しながらピックガードを外して作ってもらった、
はい、は
で当時はやっぱりフラットピックとか使ってジャカジャカ弾いて、
こうなるっていうことっていうのはホールのやるピックが当たるところがほとんどこう
めくれてる、
めくれてしまって削れてるという、う
ん、そうです
ね。だからいかにもすごい何十年、
うんうん、
何十年ものなんだってこうね、はい、思うし、うん、この音そのものがね非常にそのいい板の乾き方してるのかな、うん、なんかクリアな音が、ね、
うん、あ、特注なんですか、
はい、うん、今はその、うん、あるんですけど、
はいはい、
メーカーも作ってるんですけど、
はいはいはい、
当時はなかなかレクティモデルとなくて、
ああ、はいはい、そういう意味でね、あ、うん、そうか、
だからこのモデルで左利きに行って
あ
できますけ ど3ヶ月待ちです
よ、はいはい
はいはい、
なおかつ2割5分待ちですよって話なんで、
はいはいはいはい、
納期と金額が安かったのがこのブランド、この会社ので、
へ、
うん、1ヶ月ぐらいで多分できたと思うんですよね。
はへ、
で今は、
はい、
マイク内蔵されて、
あ、つけてます。
最近ですか。もう随分なんです
よ。2、3年前。
ああ、なるほどね。いかがですか。その辺ちょっと僕も聞きたいんだけどもさ、うん、
はいはい、
マイク取りされたこの生ギターの音と、
うん、
そのやるシールドでこうね、マイク内蔵で取られた音と聞かれてご自分的にどう。
どうでしょう。ただ僕のつけてるメーカーのは、うんうん、シールド通しても僕はまだ。大丈夫な方。
なるほど、なるほど、
うんうん、ただでもサイモンさんからすると、うん、生音の方がいいっていう。いや、
生音の方がいいのはそれはもう、
まあ、それは、うん、もう
当然のことです、うん、でもかなりいい、うん、ラインの音もかなりいいと思います、
うん、
で、はい、エレアコっぽい音ってやっぱあんまり得意じゃなくて、
はいはいはいはい、
でもこれがおすすめされて、
なるほど、うん、
中古でつけてもらう、う
ん、そうなんですか。いやもうエレアコっぽい音といえば僕だよね、
うん、
僕だよね、うんうん、もう僕もやっぱ生ギターの、うん、いい音欲しいよね。
でも徳さんはあれが合ってるからあれでいいんじゃないんですか。
でも
合ってんだよね。
オベーションはオベーションのブランドですよ。
そうそうそう、う
ん、あれはね、
しかもそれエフェクトかけてるでしょ。
でもともと生で鳴らすために作られたギターじゃないですからね。
そうだよね、
うん、
だからそれはもう僕はそれも納得して、もうずっとね、もう一つの音もう限定だったのね、
うんうんうん、
でもやっぱり最近聞くとさ、生でこう、泣くような音がやっぱり、うん、欲しいなと思って、
買いましょう買いましょう。
いやいや、そう簡単に言
う買うんでしょ。もう
すぐ、もうちょっと待ってよ。まあまあまあ、その話はね、いや実はね、あるところでね、うん、
あ、行ってきちゃったのもう。
いっぺんね。
あ、そうですか。
試しにね、弾かせてもらったんですけど、やっぱいいね。
行ってきちゃったんだ。
いいね。いいね。というだけの話ですよ。うん、
はい。
はい。まあそんなことで、ここのとこ、まあ秋にね、深まってきて、いよいよまあ、っていうかもうずっとこう、ライブ活動の方もね、数本。
はい。
決まってるみたいですね。
はい。
この辺でライブ告知を。
はい。
はい。
まず、もう、今週日曜日ですね、10月3日、
はい、もうね、いやいや、本当に
すぐですね、
すぐです、はい、
京都の祇園にありますシルバーウィングスというところで、う
ん、はい、
ライブをさせていただくんですが、なんか大鳥のようなので、
あ、
ド緊張ですね。
ねえ、大丈夫ですよ、ね、
それと、10月17日が、はい、江南町の竹の根、
あ、はい、うん、
そこ今2つ決まってます、
ね、あ、なるほど、まあ、10月は2本
2本です ね、
はい、いい感覚ですね、2週間間隔ということで ね、 ね、
僕、
まあまあまあ、僕はいいか、
僕はまあいいんですよ僕はもう
また後でしゃべろうね、
まだ後で、はい、
うん、でも早速今度の日曜日っていうとね、もうすぐの話ですし、
はい、
うん、まあ、それに向けて、新曲もなんか書き上げたということをさっき、
はい、
事務所の方で聞いたんで、はい、実は今日無理言ってその新曲を初めて、
そうですね、
ミュージックボックス、ね、はい、初披露ということを無理にお願いしちゃって、
人前初披露ですよ ね、
ね、いいですか、
はい、
いきなりこのラジオで
やりましょう、
一発目いいですか、まあ、いいですかってね、
徳さんそうやって緊張させてるんじゃないですか、
まあね、
いやいや緊張どんどんハードル上げるよね、
いやいや、やっぱり気分よく歌ってもらおうということでございましてですね、うん、やっぱり気持ちわかりますよね、やっぱこう作って、いやいやもう1回目ラジオで歌いたいななんてね思う時あるでしょ、野田さんもね、え、うん、まあ、そんな気持ちよくね、初披露していただきたいと思います。曲紹介の方からお願いします。
はい、それじゃあ白い花赤い花、
どうして私だけ、どうして私だけなの、どうして私だけ、私だけ白い花、教えてお父さん、みんなは赤い花なの、クラスの中私だけ、どうして白い花、お母さんが好きだったのは赤い花、だから私はあげたいの、赤い、泣き続けてたあの日を忘れない、ランドセル背負ったまま、お父さんの胸の中、お父さんも泣いていた、おばあちゃんも泣いていた、穏やかな日差しの中、床に落ちた白い、 20年、子供がくれました、私に一輪の綺麗な赤い花。お母さん、あなたには私が備えましょう。あなたが大好きだった真っ赤なカーネーション。
はい、スポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業、戦後事務用品等の販売を経てオフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど応援機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる、いち早く環境対応商品を取り揃えるなど環境活動を経て ISO14001 認証を取得、合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設、滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市栽培町2番28号、こちら八日市南高校の前となっております。電話番号は 0748-23-2233、 電話番号 0748-23-2233 です。以上、スポンサーからのお知らせでした。はい、続きまして滋賀のライブ情報のコーナーでございます。早いですね、もうね、今週末はね、もうっていうか、あさって10月、はい、なっちゃうんですよね。はい、10月ね、第1土曜日はですね、ロッキーライブ、ね、竜王町の山の上にございます喫茶ロッキー2階で行われます。もうすっかりね、暗くなる時間ですね、6時からスタートします。チャージは700円、しかもケーキとドリンクがついてきます。出演者の予定は東の森、ミッチョン、ヒロアキ、ブルースシスターズ、4組の予定でございます。次のね、週の9日はですね、第2土曜日になりますね。こちら第2土曜といえばですね、救急ライブインハーモニーの日ということでね、第64回救急ライブインハーモニー、場所はね、近江八幡の YMCA ビル1階喫茶ハーモニー、こちらも夕方の6時スタートになります。チャージはなんとワンコイン500円でございます。ワンドリンクに お菓子がついてきます。出演者は日本戦、チャイナド、
やりますよ、
やりますね、
やりますわ。
はい、チャイナドーといえば小野田悟さんのですね、もう一つの顔でございますね。そしてクローバーちゃんとね、この3組がお届けいたします。同じ日ですね、大正ホールでもライブがございます。こちらもワンコインラブショーになっております。出演者はですね、八重さん、佐田正明さん、西野博和さん、ともちゃんね、秀春くんということになっておりますね。そしてこの次、その次のね、第3の土曜日になるんですが、こちらの方はですね、第3の土日とですね、大津のですね、第2回大津ジャズフェスティバルがございます。こちらチキンソウルさんからですね、いただいております。10月16日の土曜日ですね、第2回大津ジャズフェスティバルね、ジャズと一緒に歩きましょうというふうな2日間になります。JR 大津駅から浜松アーカスの周辺ですね。チキンソウルさんの出演されるのはですね、スタートは13時からになりまして、浜大津スカイプラザ7階のスタジオ2というところでされますね。はい、そして17日は大使ホールの方で虹色ライブショーと となっておりますね。こちらの方はお昼の、ね、会場が2時、開演が14時30分、2時半になっております。そして、24日の日曜日、なんと救急プレゼンツがお届け、いたします。救急ライブインマーガレットステーション第5回になるんですね。早いもんですね。非常に、気持ちのいい日に多分なるでしょうね。道の駅愛とマーガレットステーション野外特別ステージということでございます。時間の方は10時にスタートになりましてですね、午後から飛び入りライブになります。飛び入りは事前の受付もできますと。もちろん当日の飛び入りも OK ということでございます。ほとんどですね、救急ライブといえばオリジナル曲が 99% ということでございますのでね、ぜひオリジナル曲をですね、どんどん演奏してもらいたいということでございます。以上、ライブ情報のコーナーでございました。はい、本来でしたらこちらの方はですね、サイモンのこの1曲のコーナーでございますね。
今日はなんと
なんと
たくさんの曲がかかるんですね。
先週もなんかそんなことをね、言ってたような、言ってなかったような気がするんですよね。
先週ね、徳さんの、
待っていただいた方、申し訳ございませんでした。
申し訳ございません。
はい、ね、私もですね、夏に歌う曲がですね、実は欲しくてですね、ギリギリ夏に、この夏にですね、作った、はいはい、まあ、新曲っちゃ新曲なんだよね。
新曲でしょ、
ね、
新曲だよ ね,
ね、まだね、うん、まだ湯気が出てる状態かもしれないし、
うん、だって図書館だったよね。
あ、そうだよね、
夏の図書館、うん、ぐらいで一発目で。
そうだよね、6月だったもんね、
う
ん、
そうですよ、
うん
うん、あれが初披露で、
初披露でしたね、うん、でついまたこのハーモニーで披露しちゃってですね、
はい、
もうやっぱり徐々にね、1回目より2回目、2回目より3回目はね、はい、
変わってきますよ ね, ね、
うん、
使う小道具も変わってきます。
あ、そうですか、
ね、子供メトロの、あ、いやいや、使わなかったですね、この間ね。
あ、使わなかったの。
よくご存知ですね。
使わへんにゃと思って。
なんで使わないんですか。
あら、いやいやいやいや、持ってくのを忘れただけでございましてですね。
そうなんや。
まずいですね。僕の使うのは若いバラの花だけでしょ、普通はね。それもなかったってか。はい、すいません。まあそんなことでですね、聞いていただきたいと思います。
そうそう、これはあれなんですよね。はい、ハーモニーの音源で、ね、佐藤さんと対バンの時の音源なんですね。
はいはい。そうなんですよね。はい、もう佐藤ワールドをね、後でゆっくり聞かせていただこうということですね。す、私ね、トップでね、言っちゃって
ん
ですね。
なんとネット放送ではですね、はい、先ほどの佐藤さんのエンドレス、
はい、
これからかけるミュージートックさんの曲と、両方とも映像付きで流れちゃいます。
QQP.jp に
アクセスしてください。
はい。
はい、
じゃあ、聞いていただきましょう。ミュージートックでメトロノーム。思い出す
遥か遠いこんな時を過ごした。僕はずっと君のそば寄せては返す白い髪、君と僕との見上げる星空きらめく波、君と僕と
曲をさ、こうね、どっかの海で
海ですか突然
そうそう、あの聞くとね、
海
もうちょっと早い時間からね、
これは海ですね、
うん、まあまあわかりますけど、
はい、酔いなぎって曲なんだよね、
わかりますけど、
まあ、静かなね、うんうん、愛しのマリも好きなんだけど、
僕はマリちゃんが好きなんで、
あなるほどね、
もうマリちゃん大好きなんで、
あ、うん、マリーラブね、
マリーラブで、
あなるほど、
次回はマリーかけてもらいたいですね、
あなるほどね、もう今日もこの次にマリーがかかるかもしれない、
あそうですね、
まあ、
今日は無理ですね、
エンディングということでございましてですね、さあさんもね本当お忙しい中ね、
はい、いえいえ、
お越しいただいてありがとうございます。もうしっかりとですね、3曲ですけどもね、うん、佐藤ワールドをね、はい、お届けできたかなと、最後にトークワールドがちらっと、はい、お邪魔をしたいな気がしたんですけども、はい、まあ、そんなことでね、うん、やっぱり曲っていうのは、まあ、できてから、まあ、こうついたり引いたりじゃないんだけど、うん、こんな形がいいかなっていう風なね、やっぱり育てていかないといけないんだなと思いますね。
はい、
小野田さんも結構この秋、うん、これから、
うん、いや頑張れるといいなっていう状況なんでね、ちょっと分かんないですけど、
うん、
もう大いに楽しみたいなと思ってます。うん、
ハーモニーでしょ。
ハーモニーあります。
はい、ハーモニーがあって、うん、もう一本ぐらいの。
10月はハーモニーとそれから予選があったり、うん、うまく通ればかかってこいやみたいな状況にはなるんですけど、まあまあ
ガツンと行くんですね、
うん、ガツンとちょっと楽しみに行っていきたいと、はいはい、楽しみに行っていきたいと思います。
うん、11月も。
あ、11月だね、まあまあ、11月静岡行ったりちょっといろいろありますね、まあ、ね、ちょっとチャレンジの秋に私としてはねなりますんで、
俺もチャレンジしようかな、
うん、チャレンジいいですよ、はい、チャレンジは、
うん、どんどんチャレンジしようかな、うん、11月6日またねぜひご一緒したいと思います、
は
い、
あ、そうですね、
はい、我が永源寺の里へね、
あ、はいはいはいはい、
お越しくださいます、
はい、
ということでですね、今日もですね本当に佐藤さんと本当にこうお話しねお聞きしてたですね、はい、優しいね本当に、お心の持ち主、
ライブの楽しみですね、また今後、
はい、はい、これからもね、頑張っていただきたいと思います、
はい、はい、ありがとうございます、
じゃあまたですね、来週の予定はね、小野田さんね、がっちりやりましょう、じゃあまた来週にかかりましょう、さよなら、
さよなら。